神の国の奥義ということで26回目ですね。で、人となられた、神ということで11回目を、語りたいと思いますが、今日ヨハネの7章をご覧ください。でちょっと今日私はほっぺたに何かくっついてますけど何でもありませんので、何でもありませんので赤木大臣並みにですねひげ剃りでちょっとやっちゃいまして実はかみさんに引っかかれたんですけどなんで赤木大臣であの時本当のこと言わないんですかね。大丈夫です、何でもありませんと言ってね。まあ人生いろいろありますね今日はヨハネの7章1章1節からですね24節をご覧いただきたいと思います。ずっとまあヨハネを見てきているわけですが、ヨハネ福音書っていうのは神のロゴスが肉体を取った、ね、カリー王の、幕屋を宿った、幕屋を取った、あるいは幕屋を張った、ヨハネ福音書の1章のですね14節、言葉ロゴスです。これはね、ロゴスは人となってね、あるいは、14節、肉となって、ロゴスは肉となって、私たちの間に住まわれた。これ訳です。これは、タバナクルド、幕屋を張った。いいですか ?14 節。ロゴスは肉となって、私たちの間に幕屋を張った。これが原文に正確な訳です。まあ、新改訳って割とね、やっぱり意訳が多いですね。非常に意訳が多い。その新訳に従ってですね、御言葉変えちゃうんですよ。非常に困ったことですね。ですから、まあ、日本語訳っていうのはやっぱしちょっとね、警戒しながら読むべきですね。まともにこれスラッと読んじゃダメ。で、必ずね、やっぱり最低限英訳。で、できたらギリシャ語にね、当たってみると。で、ここは幕屋を張ったんです。で今日の7章、非常にそのね、幕屋と非常に関係があるんですが、ちょっとご覧ください。その後イエスはガリラヤを巡っておられた。それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡りたいとは思われなかった。さて、カリー王の祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。ね、ちょうど時期がカリー王の祭りです。で、これはね、ティシェリの月、15日、まあ、大体9月の下旬、今ぐらいですちょうどね、9月の下旬から10月に行われる祭りなんです。で、ユダヤ人にとってはこれすごく意味のある祭りでして、収穫祭とも言われますし、あるいは大いなる喜びの祭りとも言われる。ね、要するに収穫の、秋の収穫の祭りなんです。で、これレビ記の23章、ね、ちょっと見てほしいんですが、レビ記の23章に、定められています、23章34節から36節ですね。で、ここに、イスラエル人に告げて言え、この第7月の15日には7日間にわたる主の仮用の祭りが始まる。最初の日は聖なる会合であって、あなた方は労働一切してはならない。で、7日間あなた方は火による捧げ物を主に捧げなければならない。で、8日目にもあなた方は聖なる会合を開かなければならない。あなた方は火による捧げ物を主に捧げる。これは清めの集会で、労働の仕事は一切してはならないというね、まあ、ここに、定められているわけです。あるいは申命記の16章の13節ですね、ここにも定められております。で、大事なことはこう7日間続く。7日間続く。そして8日目はですね、非常に盛大な集会が開かれる。 民数記、民数記のですね、29章を見てください。民数記の29章、第7月の15日にはあなた方は聖なる会合を開くと、ね、でこれで、13節見ますと、捧げ物として全焼の生贄、すなわち若いお牛13頭、お羊2頭、1歳のオスの子羊14頭を捧げる。これらは傷のないものでなければならない。それにつく穀物の捧げ物としては油を混ぜた小麦粉を、お牛13頭のため云々、そして罪のための生贄16節から2日目3日目4日目とずっと書いてありますね。各日に何を捧げるかね、書いてある。そして35節8日目、8日目にあなた方は清めの集会を開かなければならない。でここでですね、36節、主へのなだめの香りの火による捧げ物として全焼の生贄、すなわちお牛一頭、お羊一頭、一頭の傷のない、オスの子羊7頭を捧げる。これらのお牛、お羊、子羊のために穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とはそれぞれの数に応じて定められる。というわけでこんな8日目に非常にですね、盛大な集会が行われるんです。これが狩り用の祭りと言われます。ちょうど今ぐらいの時期に行われる、ね、でユダヤ教における、まあ、三大祭りの一つなんですけどね。日本もよく三大奇祭とか言うでしょ。で私のあの田舎の諏訪でも御柱ってなんですね。御柱祭り知ってます？あの丸田んぼを転がしってね、であの人が一人か二人必ず死ぬという7年に一遍あるんですけど、まあああいうね非常にこう目立った祭りがあるわけ。そのうちの一つで、その時にイエスがですね、ここで出るわけです。戻ってください、ヨハネ7章で、このカリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていたと。でイエスの兄弟たちはイエスに向かって行った。これイエスの兄弟っていうのは要するにあの、まあ、肉体的な物理的な兄弟ね。でイエスに向かって、あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるようにここを去ってユダヤに行け、自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはないとありません。あなたがこれらのことを行うなら自分も世に表しなさいとね。わかります？どういう状況か。イエスは神のロゴスが肉体となったお方、神ですよ。だけど、まあ、要するにマリアとヨセフの弟妹たちはそのイエスを知らないんだよね。意見してんだよ。イエスよ、あなたはね隠れてこそこそやるんじゃないと、公に出たいなら自分から行けと。公の場合ね、作られたものが作ったものに対してサジェスチョンをしてるんです。今日のねウォッチマン2のねこれ目想を見てください。これ面白い。またぴったり一致する。何なんだこれは。ウォッチマン2のいいですか。2月12日。私の子ら、私の手の技について私に命ずるのか。イザヤ45章11節を引いてる。で、これ大事なことね。神に対して、ね、人がですね、命じるのかと神が言って。で、ウォッチマンにはこの中で言ってます。神はもともと全能なるお方です。永遠の昔において、神は制限が一切なかったんです。しかし、今、この私たちとの関わり、人間との関わり、こういうのを経輪と言います。人と神との関わりを経輪と言います。ね、エコノミーと言います。経輪。この経輪という時間の流れの中においては、神はご自分を制限している。どうして？神は人間の自由意志という制限を受けているんです。言ってることわかります？我々が自由意志を用いて、神の御心に応じない限り、 神はご自分を強制されないんです。だから今のこのね、永遠の過去と永遠の未来、ここはもう神全く制限ないですよ。で、この時間のブリッジがかかっている、橋がかかっている、この橋の上においては神はご自分を人間の自由意志のもとに制限されているんです。よくこれ考えてください。神はロゴスなる神です。父の懐にいました、永遠なる神です。その神がイエス・キリストという一人のパーソンの中に制限されたんです。肉体の中に2000年前、あのお方の中に制限されたんです。あえて、さらに神はご自分を我々人間意志の自由の中に、自由意志の中に制限しているんです。これよく黙想して、これが開かれたら我々は神の前に卑怯します。私たちの意志に神はご自分を制限しているんです。でしょ、イエスを拒絶するのも受け入れるのも我々の自由、神の御心を行うのも拒否するのも我々の自由です。ウォッチマンには言っている、もし私たちが神の意志と一つでなかったらば、神は何事も成し得ない。神は人間性と言われるものをものすごく重んじているんです。だからあえて人になったんでしょ、無制限の神が人になったんですよ。そして疲れた、喉が渇いた、ね、イエスはまた打たれた、痛みを感じた、あらゆる面で私たちと同じ試みを受けたんです。ただ一つ違うところは罪がなかった。そういう制限を受けられたイエスご自身、私たちのまた自由意志という制限の中に置かれているんです。神よ、あなたはどうして人間をこれほどに重んじてくださるんでしょうか。ダビデは祈ってます。人が一体何者なのでしょうか。我々の自由意志の中にご自分を制限してるんです。もっと言います、皆さんの中に制限されてるんです。私の中に制限されてる。キリストは今どこにおられます？もちろん肉体をとって昇天されました。しかし命を与える霊として一切の物理的な制限を受けておられないお方、今私たちの一人一人の中にいるでしょ。よく考えては、自分の心の中に自分が住まいたい、妬み嫉妬争い不平不満ブツブツブツブツ、そういう心満ちているのが私たちの心でしょ。その中にあえてキリストは住んでいるんですよ。よく考えてください。なぜ主よこんなところにと思いません？我々汚いものは避けるね。ゴミために皆さんあえて行きます？ゴミための中にあえて住まいます？だけどキリストは今ある意味で私たちというゴミための中に住んでるんじゃない？皆さんの心の中もね、天国のように清らか、なんと清らかな心なんでしょう。え？あえてイエスは今私たちの中に制限されている。そしてイエスはまた私たちの自由意志の中に制限されている。だから私たちがイエスの御心を拒否すればいくらでも拒否できます。拒否して自分勝手な道行こう、いくらでもできます。これが今の競輪における、競輪というのは神と人との関わりです、ね、これに旧競輪と新しい競輪がある。この新しい競輪において私たちの自由意志の中にご自身を制限している。これ本当に分かったら私たちはひれ伏します。なんということですか主よ。神が我々の自由意志のもとに制限されているんです。どれほどに小さくなっているんですか。皆さんはご主人の意思に制限されたくないでしょ。奥さんの自由意思に制限されたくないでしょ。会社の上司の意思に制限されたくないでしょ。自分で勝手に行きたいでしょ。これが人です。誰の制限も受けたくないんですよ。じゃない？しかしイエスはあえて私たちというこのいい自由意志の中に制限された。 これが幕屋を張るということです。でおそらくイエスの誕生日は12月であるはずがないよね。単純に考えてください。イエスは33年半で十字架に着いた。十字架に着いたのはいつ？春ですよ。春から33年半巻き戻してください。誕生日冬になるはずないでしょ。秋です。半年ずれて、冬から半、あの春から半年ずれれば秋です。おそらく仮寮の時期です。幕屋を張ったんです。仮寮を地上に設けた。これが神が人となるということです。人間性の中に神が制限されたということです。えめ、皆さん、制限されるということをね、人は嫌うんですよ。自由が欲しい、霊的なパワーが欲しい、賜物が欲しい。私が手を挙げるとがん患者が癒され、ね、足の苗えてた人が立ち上がり、そういうパワーを欲しがるんです、人間は。そしてそういうパフォーマンスを見て、みんなそれが神の栄光だ。神はあえて私たちを何かの中に閉じ込めるんです。貧困の中かもしれない、病の中かもしれない、いろんな中に我々を閉じ込める。その閉じ込められた時に、神の御心がもしそれであるならば、そこで我々が油注ぎの器がアメリカから来たから暗示もらう、予言もらうって言ってさ、ナンセンスでしょ。誰の意思に我々は服するわけ？神です。ですからもしそういう、ね、何かの制限を受ける時があったら、必ずそこで神の御心がある、学べばいいんです。そうすると不思議ですよ。学科レッスンを学ぶと、その枷はあっという間に解かれます。えめ、さって解かれる。ところがそれを学ばないでさ、相変わらず内面が昔と同じね、何にも変わらないでさ、この枷だけ取ってくれ取ってくれってあちこちの正解巡りやるのが、まあ、いわゆる今のキリスト教の状況です。ナンセンスです。船舶です。今ウォッチマン人のキリスト者の標準が絶版になってしまった。ああいう本が絶版になるのが今の日本キリスト教の状況です。そして目先の霊の流れとか、そのパフォーマンスを追っかけるものばっかしが流行ってるね。船舶です。私たちの歩みは命の歩みなんですよ。命の学科を学ぶべきなんです。ですから必ずそこに我々が制限を受けるときには、そこに主の何かがあるんです。そして同時にその制限の中に、実はイエスご自身も制限されている。わかります？貧困の中にイエス、我々が置かれるとき、イエスも貧困の中に置かれてるんですよ。共に我々の経験を共にしているんです。皆さんが何か制限され、皆さんがそこで、ね、葛藤する、何かうめきを持ってる、そのうめきをイエスは共にしている主なんです。ほったらかしにするわけ？勝手にせい。私は神である、お前は人である、図が高い、勝手に悩めという主？違う。主はご自分を人間性の中に閉じ込めた主です。だから人間の弱さ全部知っている、人間の葛藤悩み全部ご存知の神なんですよ。これが30年間ね、あのナザレで人間生活をした主です。そして我々に一切ご自分の意思を強制しません。が、ここに書いてありますね。最後、永遠の未来においては神は制限がない。それは愛の意思、神のですよ、愛の意思が勝利され、人間の自由意思は神の意思と一つにされてゆく。つまり私たちは、いいですか、ねじ伏せられるんではない。神の愛の意志が私たちの中に臨むとき、私たちはね、自ら服すようになってくる。ですから私たちの意志と主の意志の間に葛藤がなくなってくるんです。これが神の栄光です。神、無理強いします、無理強いします。俺の言うこと聞かねえと呪うぞ。やります。違う。神は私たちを愛の意志で、私たちの意志と神の意志を溶かしてくれるんですよ。一つにする。永遠の未来においては、ね、 私と神の意思は完全に一つです。だから神はもう制限がないんですよ。わかります？もっと言うと、その時私たちも制限がなくなるんです。今我々なんでいろんな問題抱えるんですか？老化の問題、病の問題、欠乏の問題、いろんな問題抱えますね。どっから来ます？この古い肉体です。でしょ？あるいは脳みそだってそうですよ。脳みそはまだ我々の脳みそは古いんです。私もますます記憶が飛ぶ飛ぶ、困りますね。もう記憶が飛ぶ飛ぶ飛ぶこっちの部屋からこっちの部屋に何か音に来る、あれなんで来たんだっけこっち戻る、あ、あれだなぜ？この脳みそがまだ旧創造だからです。つまり全ての精神的な問題、肉体的な問題、それは全てこの体がまだ贖われていないということから来るんです。私たちの霊は再生され、私たちは何？今新しい創造です。そして魂の部分、これはかなりね、脳みその影響を受けますよ。いいですか？心っていうのは脳みその影響を受けます。ですからこの心、魂ね、これは内側が霊、外側は体、その間に挟まれてるわけよ。どっちにつこうかなっていう葛藤がいつもあるわけです。これが今のクリスチャンの悩みなの。それをね、ホーリネスみたいに全く清めとか嘘言うから人が狂うんです。キリスト教っていうのは人を狂わします。全く清めはありえません、今の時代。なぜ？体が贖われてないの。ですから私たちはロマ書にあるように、体が贖われるのを待ち望むんでしょ。これが希望ですよ。救いの希望です、究極の。今私たちは全く清めなんて嘘。ウエスレーっていうのはあれ、強迫神経症なんですよ私から見ると強迫神経症、ねばならない、ねばならない、それでもってああいう教理を作ってる。で、多くの場合神学っていうのはね、その神学を作った人のパーソナリティの反映なんです。だから病気の人が神学作ると病気の神学ができる。カルバンなんていうのはね、いいですか、人何人も殺してるんだよ。自分に敵対する者、クリスチャンを殺してるんだよ。ルターだってそうですよ。ルターも30万人殺してるんですよ、農民戦争で。これが神学です。キリスト教の歴史っていうのは殺戮の歴史です。でしょ？十字軍。ね。それから、ユダヤ人に対する虐殺。我々はそういうところとは関わりを持たない。私たちが歩む道は、キリストの命です。キリスト教じゃない。キリスト。ここでストップです。教がくっつくと人は狂うんです。だから日本キリスト教狂った人いっぱいいる。おかしな人が山ほどいますよ。普通でなくなる。なぜ？人間性を阻害するからです。ウェスレーの神学なんての信じたら人間性を阻害します。だから人は狂います。だからホーリネスと思っておかしな事件を起こすのいっぱいいるでしょ、牧師がね。去年の年末裸で飛び降りたのいたでしょ、覚醒剤飲んで。ホーリネスです。ホーリネスというのはそういう問題いっぱい起こしますよ。なぜ？人間性を阻害してるからです。我々は人間なんです。我々の肉体はまだ古いんです。弱いんです。その弱さを経験した主が我々の内側に制限されているんです。そのお方は我々の弱さを全部知っている主なんですよ。ですから私たちが頑張ってホーリネスホーリネスってやるわけ？ No。 私たちの生徒は何ですか？キリストです。第一コリントに書いてある、キリストは私たちにとって生と義と贖いとになられた。私たちは自分の生じゃないんですよ。我々の生徒はキリストです。前回ありましたね、ウォッチマンに言ってました、私たちの弱さの中で神が成し遂げることだ。私たちはますます弱くなるべきです。弱くされるべきです。幸いです。弱くされた人は幸い。強いから問題を抱えるんです。 の多くの人の悩みをね伺ってるとね、その人のパーソナリティの強さに比例しますね。パーソナリティが強い人はなかなか問題も強くなってきます。弱い人はそれほど災難に遭いません。強いんです、ものすごく。落ち間には言っている。我々はレンガのようであってはならない、ビスケットのような。神が、ね、指をちょんと置いただけでボロって崩れる。これが幸いなんです。レンガのようだとこれはガンガンときますよ。私たちは弱ければ弱いほど幸いです。わかります？これが人間性です。その人間性を経験した主、これがイエスご自身です。だから皆さん、自分の弱さを一切隠す必要がない、自分の問題一切隠す必要がない、自分の悩み、ね、自分の傷一切隠す必要がない。主の前泣けばいいんですよ。全部注ぎ出せばいいんです。全部主に訴えればいいんです。それを主は全部知っておられる主なの。エメン。ヨハネ7章に戻ってください。イエスの兄弟もイエスをどういうお方かね、分からなかった。それでなんて、イエスにアドバイスしてる。自分を世に表せ、神に対して命じているんです。これが人間の高ぶりです。主よ、あなたはなんでこうですか。主に意見をする。ヨブのようにね、私は正しい、こんな目に遭うのはおかしい。ヨブは散々言ったんでしょ。こんな災難に遭うのはなぜかおかしいってヨブは言ったのよ。ヨブが言ったことはね、あれだけの災難にあってヨブはなお自分は正しい、神が間違ってるって言ってたんです。しかしある時にヨブは分かったね。神が直接語った、あなたはこれができるかこれができるか、創造の神秘を知っているか、神が畳みかけるように語った。そしてそれによってヨブは知った、自分は神のね御心をあげつらっていたと、無知によってそれを見えないものにしていたと、今ちりばいをかぶって悔い改める、自分を退けた。これが鍵です。そしたら神はどうしました？ヨブのね、すべての問題を癒し、祝福を2倍にしたんです。でしょ？我々はヨブのようであってはならないの。あんな目に遭わなくたっていいんです。私は弱ければ弱いほど、ちょっとしたことでもう内側が崩れる。あはははってね。ドクター力強いと思っちゃダメですよ。しょっちゅうめげてます。しょっちゅうめげてます。わかります？めげてるから、ね、楽なんですよ。わかります？私が絶対めげないぞとか言ってね。なんか、負けない、あ、めげない、負けないでっていう曲、ザードのありましたけどね。負けていいの。張らなくていいんです。主の前にボロって崩れていけばいい。その度ごとに復活のパワーが働く。えめ？だから何にも苦労してないように見えるんです、外側から見ると。全然苦労してない。今日ね、テレビでね、54歳かそのぐらいのおじさん出てたのね。老け込んでる。ある会社の。あれ、僕とほとんど同じじゃんって。若いよ、僕は。自分で言うのもなんですけど老け込んじゃってるね。なぜ？もう会社でさ、ゴリゴリゴリゴリやられてるんですよ。だからどんどんどんどん老けてっちゃう。そういうね、老け込み方っていうのはね、やっぱ哀れを感じるね。私たちは聖書に書いてある神に従うものなんて書いてある、わしのように新しくされ、あなたの若さはますます若くなる。若くなるんです。えーね、私たちますます若くなるんですよ。外見も本当にお世辞じゃない。あれでやしみじみと内なる命が私たちを若くしてくるんですよ。なぜ？ 今まだ体は上がられてませんよ。だけどこの死ぬべき体にも御霊は命を与えるとロマ書8章に書いてあるんです。ですから私の体も御霊にあってますます若くされていくんです。若くなる、神の約束ですからね。さあそこで五節見ると、兄弟たちもイエスを信じていなかった。一緒に暮らしてるんだよ。皆さんね、今ねイエス様がねこういう肉体持っておられたらどんなにいいかと思いません？だけど肉体を取ったイエスと一緒に暮らしてた、30年暮らしてたこの兄弟たちは一つ屋根の下に住んでたんですよ。イエスを信じてないんです。逆に言うとそれくらいにイエスは普通だったんですよ。でしょ、兄弟から見てごくごく普通だったね。だからイエスを信じていなかった。そこでイエスは彼らに言われた、私の時はまだ来ていない。まあこれ非常に深い意味でしてね、時っていうのは一つはもちろん十字架もあるんでしょうけれども、ね、非常にここには主の万感の思いがこもってるんです。私の時はまだ来ていない、ね、しかしあなた方の時はいつでも来ている。つまりあなた方っていうのは世にあるものであって、いいですか、いつでもこの世にあってはあなた方の時間であると。世と共にする過ごす時間っていうのは常に私たちにはあるんですよ。我々は世の人っていうのは常に今が世の人の時代、時なんです。だからその時々に応じて流行がありますよね。去年安倍さんあんなに人気あったんだよ、支持率70何パーセント。僕はあの時にもう予言した、ポシャルゾード脆いって言ったんです、ブログで。その通りでした。でしょ、でその次に来るのは福田だって言ったの、当たりました。で今福田さんがようやく50何パーセント、まあ彼はそつなくやるでしょうね。こううわーっと流れるでしょ。あれだけ安倍さん安倍さんって言った人たちが手の裏を返したようにもう安倍なんてのは情けないみたいになっちゃったでしょ。これ世の中の時です。ですから世の中の風に吹き回される時っていうのは世の中の時に従って生きている、その世の中にある人にとってはいつでもその時なんですよ。しかしイエスの時はその時ではないんです。時というのはカイノスと言いますが、イエスの時は我々の物理的な時間を超えてる時なんです。だからイエスはもうこれある意味で永遠を見ているかもしれません。さっきウォッチマニーが言いました、人間不信仰ね、この兄弟たち不信仰でした。この不信仰な兄弟たちですらある時にイエスの愛の御心に服していくんですよ。そして彼らの、ね、意思ですら神の意思と一つにされていく。それがこのイエスの頭にあるのかもしれないよ。永遠の時、今私は肉体の中に制限されている、私はねこの一人の中に制限され、私は人間の意思の中に制限されている。しかし私の時が来る時、全ての全人類の意思が私の意思と一つになる時が来る。これこそ神の栄光かもしれない。そのために十字架を経る必要があったんです。その時をイエスは見てたかもしれませんよ。彼の頭にあるのは永遠です。常に私たちのような物理的な制限も受けてないんです。ですからこの言葉ってのはすごく深い。私の時はまだ来ていない、しかしあなた方の時はいつでも来ている。世はあなた方を憎むことはできない、しかし私を憎んでいる。私が世についてその行いが悪いことを証しするからである。必ずね、こういう反応が出てきます。世につくものは決して世から憎まれない。だけど世に対して何かをね、まあ御言葉なりを投げて波紋を立てるものは必ずこういう反応を受けます。で下手すと日本キリスト教からも受けます。キリスト教というところからも受けます。なぜかと彼ら商売やってますからね。ある方がね電話くださったの。その方はずっと私のテープ聞いておられる方だったんですが、要するに、ね、家の集会を開きたいんだね。ね、で家でもって家々で交わりがあちこちにできるというビジョンを持っている。その牧師もいない誰もいない、ね、ただ兄弟姉妹の交わりが家々でできることを願っていると。それに対する、まあ、ある本があるらしいんです。ところがそれがねいくらね出版しようと思っても開かれない。なぜ？牧師たちの 反対を受けるからだと。どうして？だって信徒たちがそういうことをやりだしたら牧師が商売にならないじゃん。 俺のところに集まってこいって言って集まらないんだから。みんながそれぞれの家でもって主をね、記念し主をね、そこで交わり共有し、お互いのね、命を楽しむ。私について、私にね、どう思いますか？それが僕のビジョンだと。もう各家々でもってそういう交わりが起きてくること。いいですか？いわゆるどっかの教団教派なんか属する必要一切ないの。普通のおじさんおばさんが普通に集まってそこでキリストを語り御言葉を語りお互いの証をするね、お互いのまた、必要を汲み取って祈り合う支え合うというそういう交わりがあちこちにできること、これは草の根です。草の根です。前回も言いましたけど、なんだっけ、クリスチャン新聞のこういう本があるんだよ。なんだっけ、情報ブックとかに うちもなんかいつの間にか載せられてたんだけどさ、え、なんだ載ってるぞってああいうの祈る必要一切ないって、わかります？ところがそういう流れってのは牧師の利害には反するんです。でしょ、私たちはそういうキリスト教の伝統とかそういうものから離れたところにいる。つまり私たちはこのね、この時の中にいないんです。もっと向こうを見るべきです。イエスと同じようにこの私たちの時を見るべきです。ですから世から、あるいはこのいわゆる、ね、既成のキリスト教から認められる必要一切ないです。公認なんていらない、私の許可もいらない。皆さんそれぞれが導かれたところで集まったらいいんですよ。大事なことは、大事なことは、二人または三人が私の名の中に、エイス、ギリシャ語では中に集まるところには私もいる。よく聞かれる、誰かが仕切る人いなければおかしくなりませんか。仕切る人いるじゃん。誰？ジーザスです。あの兄弟がいないと、仕切る人がいないからおかしくなる。いるじゃんって。私たちの長子って誰？ジーザス。イエスは私たちの長兄ですよ、長子ですよ。我々はそれにつながる弟妹なんだ。いるでしょ。その方に信頼することです。必ず内なる導きというのがそこには出てきます。非常に親しい交わりが成立する。はっきり言ってこういうね、そのクリスチャンの交わりがいいですか、見えない形でブワーッと広がる。これはイギリスのペニーさんもね、ビジョン見たって言ったでしょ。日本が雲に覆われている、しかしあるところから光がパッね、パッパッてこうね、散らばっていた。だけどだんだんそれが広がってって枝が伸びるようにね、そういう交わりが広がるっていう、彼は、彼女はビジョン見たって言ってますよね。私たちはそういう交わりをむしろね、あちこちに立て上がることを願ってるんですよ。しかし必ず既成のキリスト教とは対立します。対立する、これはもう法則ですね。商売やってる人から見ると、勝手なことやるなよ、俺の島へ来て勝手なことやるなよ。前話したでしょ、なんとかミッションつうのが勝手に正解やったらそこのねボスが怒ったつうの、うん、俺の島で勝手なことするな。これがキリスト教です。私たちは命の交わりをね、広げていくんです。組織じゃない、組織じゃない、命の交わり。ですから必ずこういうね、反応を我々も受けます。キリスト教からむしろ陰湿な形で受けるでしょう。キリスト教はこれからね、前回も言いましたね、今日本は閉鎖社会ですね。で、アンケートが来たでしょ、なんだっけ、閉塞感が満ちているというアンケートね、答えろ、まあ、答えませんけどね、あえてね、私はそのキリスト教、今リバイバルどころじゃないんだよ、サバイバルなんです。今いわゆる氷河期です。今氷河期に一番初めに倒れていった動物ってどういう動物？マンモスです。生き延びた動物ってどういう動物？小さな動物です。わかります？これから学ぶべきです。こういう霊的な氷河期、ますますキリスト教は落ちてきます。卑しいものがどんどん卑しさを表しね、二分化します。世の中もそうでしょ。今 世の中もね、年収1000万以上の人がね、200万人ぐらいいる。それから真ん中辺の人がね、上に行く人と下に落ちる人が今分かれてきてるんです。だから年収300万ぐらいの人がどんどん今増えていって二分化するんです。これから聖書にも書いてある、悪いことをしているのはどんどん悪くなっていく。クリスチャンも同じです。下るものはどんどん下っていきます。卑しくなるものはどんどん卑しくなっていきます。しかしその中で保たれるものはどんどん保たれていきます。豊かになっていきます。我々はどっちを選びます？卑しくなりたい、人の抽象ね、ネチネチとやる。本当にクリスチャンというのはね、この世の人より悪いですよ。腐ると、悪い、腐る。私たちはね、その上の方へと引き寄せられるべきです。これは神が引っ張ってもらわないと。そういう状況の中で必ず御言葉語ればね、そういうネガティブな反応を受けます。必ずいろいろ言われますよ。あそこは牧師も置かないで何やってんだとかね。どこにある？使徒行伝見てください。彼らは信徒の交わりをしていたんです。毎日家でパンを割き、ね、食事を共にし、祈りを共にし、賛美を共にし、信徒の交わりを共にしていたんです。これが使徒行伝時代に起きていたことですよ。私たちは一切そういう組織のコントロールを受けなくていいんです。皆さんが一人一人が何で？教会です。わかります？私が教会、皆さんが教会なんですよ。一人一人が、まあ、上の理事長さんの何か聞くの？ No。 私たちが聞くべき対象どこ、聞くべきお方どこ、私たちのうちにいるんです。あえて私たちの中に制限されたお方、この方に聞け。モーセでもない、エリアでもない、このお方に聞け。あなた方は祭りに登っていけ、私はこの祭りには行かない、私の時はまだ満ちていない。この祭りってさ、ユダヤ教の祭りですね。ユダヤ教ってのは何でした？あれは本体の影です。来るべき本体ってのはどなた？キリスト。その影に過ぎない、影に過ぎないものを五章大事に守っていたのがユダヤ人です。つまりユダヤ人にとっては、あなた方は祭りに登っていけ、そう、あなた方の宗教だから登っていくのが当然なんですよ。イエスにとっては登らないんです、時が来てないから。なぜ？イエスはそのね、いわゆる本体でしょ。その影にどうのこうのする必要一切ない、本体なんです、ご自身が。でこの時に面白い、私は時が満ちていないから行かないって言ってるんだけどね、しばらくして兄弟たちが祭りに登った時、イエスご自身も公にではなく、いわば内密に登っていった。これ面白いですね。イエスはあなたの言ったこととやってること矛盾してないんですかとかね、まあ、前に言いました、言ったでしょ、ヨハネ福音書で、ほらね、宮をバーンとやったらさ、これは軽犯罪法だとか言ってさ、器物損壊罪だ。イエスは基準です、全ての。大事なこと、ここでね、イエスの行動には必ず二面性があるということです。一つは密かな面、一つは公の面。必ず主には密かな面と公の面を持っているんです。で、ここで大事なことはですね、例えば、今主は、ね、エルサレムに2000年前に来た時には、ある意味で公に十字架につけられた。そしてイエスは昇天しました。今御座に座している。で、命を与える霊として私たちのうちに住まわれている。今イエスはどうなってます？今ある意味で密かなんです。私たちの中に隠されているでしょ。例えば私のうちにキリストがいる、ね、私の中にキリストができつつあるとか言ったら、お前ちょっとやばいんじゃないの、神の声を聞いてる、ね、巫女の声を聞いて私は従うとか言ったら、ちょっと幻聴を聞いてんじゃないのとかさ。今我々の中にいるキリストはどうなってるの？密かなんです、隠されている。だけど少しそのお方が我々を通して輝き出るわけです。教会というのは燭台ですね。何を輝かすわけ？キリストです。少し、なぜ？まだこの体の制限があるから。 しかし私たちがこの体を脱ぎ捨てて我々の体が変貌するときにはイエスは 100% 輝き出るんです。あの変貌の山で輝いたように、まああの時だってさ、イエスは密かだったかもしれないよ。体は確かにそうだけど、内面っていうのを見る人はいなかったんでしょ。だからイエスの 本質アイデンティティっていうのを見ることができた人はわずかだったんですよ。だからある意味で今の経輪においては主は密かなんだよ。しかしある時に主は再臨するんですね。そして全部ね、主は収めてご自分の御国を公に打ち立てられるんですね。公の出現があるわけ。つまり主のね、表現には密かな面。だから今教会っていうのは何て言われてます？教会っていうのはキリストの奥義って言われてる。奥義なんです。奥義っていうのは隠されている。だからそれを見える人と見えない人がいるのよ。この奥義なる身体なるキリストの体を見ている人と、いわゆる宗教法人だとか教団とか教派しか見ていない人、これ分かれるんです。私たちは奥義なるキリストの体を見ている。そしてその体の一部であると、奥義なる体の一部であるということを我々は知っている。だから右往左往しなくていいんです。私どこに行ったってキリストの体にも組み込まれているんです。エメン。神から見放さない。先週来たある兄弟が言ってた。あるところから出るとね、なんかもうクリスチャンとしてやっていけなくなるんじゃないかと不安がある。それがおかしいって。どこへ行ったっていいんですよ。無人島一人行ったっていいんです。だってヨハネはパトモス島に流されたんでしょ。一人だったんですよ。そこで主と非常に深い交わりをし、あれだけの幻を見た、黙示録を書いたんです。むしろ我々は一人になることを恐れるべきじゃない。そこで主との濃密な交わりが与えられる。私たちは、ね、そういう意味で主は今ね、隠されているんです。私たちの中に、私の自由意志の中に制限されている。まだ十分に表現されていない。だから主の皆がね、貶められている。イエス・キリストだ、あれは妄想患者だよ。ある有名な精神医学の先生が言っております。全ての、ね、聖書の話は妄想から生まれた。神は妄想である。ドーキンスっていうね、有名な学者がいる、進化論の学者。神は妄想である、そう本書いてる。全部捏造である。これが世です。しかしクリスチャンですらそういうふうに言う牧師がいるんだからね。処女から子供が生まれるわけがない。あれはローマ兵によってレイプされたのを隠蔽するためにああいう神話を作ったんだ。某教団の牧師がそういうふうに言ってんだよ。インターネットで書いてある。わあ、これが今のキリスト教の状況です。わかります？むしろまともにそんなものを信じる、処女が子供を産む、ありえない、ちょっとイカれてんじゃないの、というのが今の例の流れです。私たちは愚かなことを信じる愚かな人々です。ね、我々はね、愚かなんですよ。でしょ。まあ、というわけでイエスは制限されている、隠されているんです。そしてある時に再臨します。ダニエル9章24節、まあ、これはあの有名な、書ですよね、ダニエル。まあ、あまり僕は今までね、こう予言の解釈とかあまり言ってこなかったんですけど、ちょっと今日触れたいと思いますが、ダニエル書9章24節、ここにですね、あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きのをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言等を確証し、至聖所に油を注ぐためである。それゆえ引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、ペルシャ王が出したわけですが、7州また62州、つまり69州、その苦しみの時代に再び広場とほとりが建て直され、62州の後油注がれた者が立たれる。誰？キリストです。でこれ ね、年をちゃんとね計算するとね、ぴったり合うんですよ。今日はちょっと触れませんけど、やがて来たるべき君主の民が町と聖所とを破壊する。その終わりには洪水が起こり、終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄へと捧げ物をやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れ、ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。ここで70州の予言っていうのがあるわけ、エルサレムにね。 で、そのエルサレムに対する予言がね、今69週で止まってるんですよ。で、最後の1週間が残されている。で、その69週はイエスの十字架までで成就してます。で、残った1週、これがいつ来るのか。で、その間に今教会時代が置かれているわけで、その残された1週、つまり7年間、いわゆる最後の7年間、これがまだ残ってるわけで、よくプレミレとかポストミレとかいろいろ言うね、主がいつ再臨するかとかね。で、この7年の前に教会は全部挙げられちゃうっていう人たちがディスペンセーション主義っていうんです。だから何してても安心だと、大患難の前に私たちは天に行ってるんだと。だから違うね、教会は大患難を通ります。通ります、はっきり言っとく。神は本当に我々を愛しているならば、必ずそういう中を通します、通します。で、このいつ主が再臨し、いつね、景挙があるか、こういろんな諸説がありますけども、一つのヒントとしてこのヨハネ7章がヒントになるんです。主は祭りの初めにですね、行かないって言って密かに行きましたね。そして公に教えを始められたのはいつかというと、週の真ん中の日です。ヨハネ7章を見てください。いいですか。はじめは、ね、イエスは、群衆の間でいろんな評判、ひそひそ話がされていた。良い人だ、違う、群衆を惑わしているんだ、ね、ドクター・ルークもいろいろ言われてますよ。あいつはカルトだ、あいつはね、おかしい、異端だとかさ、いろいろ言ってますいいのいいのよ、言わしときなさいってね、論者争う人一切ない。いろんな評判を受けるの、必ず。なぜ？この業界、耳戸島多い。そしてね、自分の心が定まってない人はね、噂話をしたいんです。あれこれ人のことが気になる人っていうのは、自分が定まっていない人です。わかります？自分の目的、神の意思、自分に対する神の意思が明確な人は、そんなものに関わりません。噂話だとか、ひそひそ話、こういうものに関わる人たち、いるんだよ、ちゃんと。情報タワーみたいな人がね、この業界のことを全て知ってるみたいな。よほどそういう人たちの心が定まっていない。私たちは自分に対する神の定めを追求する。で、イエスはいいですか、14節、祭りもすでに中頃になった時教え始める。ほら、中頃で公に現れているわけですね。つまり1週間7日の間の真ん中、つまり3日半です。で、7年間、最後の7年間が起きますが、前半の3年間は、まあ、やや、ね、厳しいことが起きる。後半の3年間はいわゆる大患難と言われます。さあ、そこでイエスがいつ、ね、ご自分を出現されるのか。一つ、ここがヒントになります。あるいはいつ、ね、我々を警挙してくれるのか。ここがヒントになる。ただ、今、ここで結論を言っちゃいますと、それに囚われる人がいますので、これはバイブルカレッジの方で言ってます。ね、ここではヒントだということを言っておきますが、大事なことは主の再臨にもね、いい？雲の中で初穂を上げるための到来と、それから公に大観難をくぐってその中で洗練され成長された教会を公に携え上げる、おそらく二面があろうと私は思ってます。初穂っていうのは前に言いましたね。レビ記23章にあったように、大麦をね、杉越から3日目に、こう、ゆすりながら捧げたでしょ。これ、ある意味、密かに捧げてるんです。初穂。ですから、携え上げられるね、教会も、初穂として、上げられる人たちと、密かに。公に、その大観難をくぐった後、ね、そこで成長させられてあげられる公に、こういう二面がおそらくあろうと思っています。まあ、というわけで、主の働きにはこの密かな面と公の面があるということ。で、今は主はむしろ我々の中に制限され、密かに働いてるんです。だから、キリストってのは何て言われてます？神の奥義って言われてます。教会っていうのはキリストの奥義って言われてるんです。奥義なんです、全部は。今は隠されている。 ね、我々にとってもまだおぼろげにしか見ていませんね。これがいつか明確に公に見えるようになる。そして皆さんの内側から隠されていたキリストが輝き出るんですよ。変貌の山でイエスが白く輝きましたよね。あれと同じように我々を通して輝くんです。そういう瞬間が訪れる。そのために我々はこの古い体を脱ぎ捨てられる必要があるわけ。それを私たちは今待ち望んでいるんですよ。えめ、というわけでこの密かな面と公の面、これ意識しておいてください。そしてイエスは言ったね、ギリア人たちはこの人は正規に学んだことがないのにどうして学問があるんだ。イエスは答えて言った、私の教えは私のものではない、私を使わした方のもの。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかがわかる。はい、鍵は、皆さんはどっかの神学校行って学びました？バルト知ってる？ブルトマン知ってる？先週聞きましたね。バルト知ってます？ブルトマン知ってます？公に学びました？学んでなくて結構。なぜ？私たちのうちにおられるお方が教えるんでしょ。そのために御霊使わしたんでしょ。御言葉がその内側の御霊によって語られるとき、それは開かれるんです。そして御言葉が開けると何でした？学問した者に知識を与える、無学な者に知恵を与える。光を放って、私たちは無学な者です。この御言葉が開かれるときに私たちは見えるんですよ。そして、その教えはイエスのものではない、父のものだ。それはどうやったらわかる？神の御心を行おうと願うならわかるんです。今日いろんな教えがあるよ。パワーフォーリビングだとか、パーパスドリブンだとか、いろんなものがありますよ。あれに対して私はいつも言うね、ドクター・ルークはいつもろくなこと言わない。はい、その通りです。ろくなこと言いません私は。だってアーメンないもん、内側に。な、人生ハッピーになる、人間関係良くなる、成功者になれる、そんな教えはね、誰でもやってる。ナポレオン・ヒル知ってる？ディール・カーネギー、あの人たちみんな言ってんじゃん。そこに御言葉くっついてるかどうかですよ、言ってることは。オウム真理教じゃなかった、幸福の科学だって言ってるって前回言いましたね。大川隆法さん、エル・カンターレ、我はエル・カンターレなり、奥様はアフロディーテ。あれね、仏の生まれ変わりとさ、女神様お二人だけになった時どんな会話してんのかな。私たちは普通のおじさんおばさんです。無学なもの。ただ大事なのは父の御心を行いたいんです。そうすればその教えが神からのものか自分から出ているものかがわかる。神の御心って何ですか？今の競輪における神の御心は。キリスト教会がですね、メガチャーチになってね、いいですか、日本を制覇してね、キリスト教のね、政治の何なんだっけ、派閥じゃない、政党を立てて、ね、それで憲法をモーセ立法に従って変えて、日本をキリスト教国にして、天皇がね、クリスチャンになってキリスト教国家日本ができること。怖いです、こんなのは。怖いですよこれ、マジで。こう信じてる人たちがいる、一部の精霊派、怖いです。そういうのをね、小説にしたので、キングダムロストっていう今小説があります。私持ってますけどね。教会が国家を支配し、教会が全ての価値観のね、要になっていく。恐ろしい社会ができます。恐ろしい社会ができます。従え、服せ、ね、批判するな、アーメンせよ。こういう世の中、怖いですよ。今の競輪でクリスチャンが置かれる神の御心って何よ？イエスご自身はどういう国を建てる？イエスの国は、主は何て言ったの？私の国はこの世のものではないって言ったんです。そしてイエスは民衆の期待を一手に引き受けて、安倍さんみたいにやってくれるかなと思ったら、なんとイエスは十字架についちゃった。だからみんな失望したんです。だからみんな散ってったんです。イエスを一人残したんです。これが今の競輪の神の御心です。 私たちが十字架につけられること、ほふられること、それによって命が流れることです。エメン。キリスト教国家を作ることなどでは絶対ない。これは恐ろしいことになりますよ、そんなものができたら。かつての天皇をね、神にする、あれはね、キリスト教国家真似したのね、荒人神、あれは真似したんですよ、伊藤博文とかそういう人たちがね。どうなりました、日本、新国日本どうなりました。天皇が神の子だ、荒人神だ、どういう日本できました。恐るべき日本ができた。同じキリスト教国家日本なんてのは恐るべきことです。クリスチャンの今の競輪での歩みは何、十字架です。十字架です。見栄えはよろしくない、主のように惨めにさらされる、十字架につけられる、これが今の私たちなの。主の統治というのは今十字架によってなされるんですよ。わかります。パワーではない、権力ではない、印不思議のパフォーマンスではない、私には神の力が宿っている、御霊が宿っている、私のもとに来なさい、違うって。そういうのは神の栄光でも何でもない。神の栄光は何、ウォッチマン2の最後を見ればわかる。ウォッチマン2の最後、トラクターに乗せられてね、ボロ雑巾のように召されていく。しかし私はね、神が人になって死んで3日目に復活した、これ以上の真理はない、宇宙で最高の真理である、このために私は召されていくという証を残していたんです。これが私たちを支配するんですよ。これが私たちの中にキリストに対するね、そのかぐわしい香りを放っているわけだから、なんでってキリストに、キリストにと我々は引きつけられるわけよ。外なるものではないんです。私たちはキリストの魅力へと引き寄せられていく。もしキリストの道を歩んでいくならば、必ずその道を歩むはずです。歩むはずです。十字架です。決して見かけのいいものではないんです。見かけがいい本当の支配統治、私たちが王とされるのは次の競輪です。アーメン。この体が贖われた後、我々は 100% 神の御心と一つになって神の統治を地上に実現できるんですよ。今できるわけないでしょ、この体に制限されてるんだもん。野心がいっぱいあってね、妬みがいっぱいあって自分中心で、そんな人がなぜできます、できないんです。私たちは今この時低くされ、今この時削られ、今この時ね、散々な目に遭うかもしれない。しかしその中で学んだ人が次の時代において本当の統治を成し得るんですよ。だから本当にね、子供を訓練しようと思ったら甘やかしちゃダメだって。子供を谷底へ突き落とせとよく言われるじゃない。百獣の王ライオンは谷底へ突き落として上がってきた子を育てる。みんな大事に大事にね、真綿でくるんだように育てるからダメなんです。突き落とす、ほったらかすんです。お前やれって一切手を出さない。失敗したと落ちようと一切手を出さない。我々神もそう、今この時代私たちにそういう訓練を与えている。もちろん神は私たちをほっぽらかしにしないよ。必ず耐えられない試練に合わせることはない。必ず耐えられるように逃れる道も備えてくださるんでしょ。その中で良き御心を成就するためにいろんなそういうトラブル問題抱えるわけよ。その時に私たちの鍵はすぐ明け渡すことです。泣きつくことです。崩れ去ることです。ボロって崩れちゃうことです。頑張らないことです。その時に神がどういうふうにして私たちを統治してくれるかが分かるんですよ。その時こそ甘いんです。非常に主の慰めが深く現れる。我々は野心持ってる人は容易に騙されます。自分の教会でかくする、日本キリスト教をね、神の国にする、何かそういう野心のある人、騙される。本当に神の御心を行おうと願うなら教えを識別できるんです。この人は本当に神から語っているか、自分の思想を語っているか、野心から語っているか、流行を語っているか分かります。 野心のある人は容易に騙される、騙されます。我々の動機がどこにあるか、簡単に言えば何を選べばいいの？十字架です。低い方です。みすぼらしい方です。惨めな方です。人間の目にパッとしない方です。それを選んでいれば間違いない。そして自分から語るものを、はい、見てください。自分の栄光を求める。今のキリスト教会もそう、自己栄光化の霊です。自分に栄光を期する霊、ね、これが今はびこっている。自分に栄光を期する。我々の栄光は誰にあるわけ？キリストですよ。動機がどこかが全てです。しかし自分を使わした方の栄光を求める者は真実、その人には不正がない。モーセがあなた方に律法を与えたではないか。それなのにあなた方は誰も律法を持っていない。あなた方はなぜ私を殺そうとするのか。イエスはもう動機を見抜いてます、ユダヤ人の。そしたら群衆は言った、あなたは悪霊に疲れている、誰があなたを殺そうとしているのか。イエスは彼らに答えて言われた、私は一つの技をした、それであなた方はみんな驚いている。イエスはこのユダヤ人たちの律法学者たちの動機を全部知ってるんですよ。殺人っていうのは律法が何、禁じていることでしょ。しかし彼らのもう心の中ではもうそれを行っているんです。心で行ったことは神にとっては実行したのと同じです。そしてさらにですね、いい、モーセはこのためにあなた方を割礼を与えた。しかし、まあ、それは先祖たちから始まったんだが、あなた方は安息日 にも割礼を施している。もし人がモーセの律法が破られないようにと安息日にも割礼を受けるなら、私が安息日に人の全身を健やかにしたからといって、なんで私に腹を立てるのか。宗教をやってる人たちはみんなこれやってんのよ。わかる？自分のやってることと言ってることが矛盾しているということに気がついていないんです。だってね、まずこのユダヤ人たちはイエスを殺そうとしてましたよ。だって像を持ってたんだよ。このガキいつか見とれる。そして先祖、このモーセの律法が与えた割礼ですが、割礼っていうのは生まれてから8日目にしますね。もしその8日目が安息日だったらどうするんですか。モーセ律法は8日目に割礼を施せって言ってるんですよ。だけど安息日に仕事しちゃいけないって言ってるんですよ。どうするんですか。で、彼らは言い伝えに従ってそれをやってたわけよ。8日目が安息日でも割礼をやってたんです。だから自ら律法がある、私たちにはモーセ律法があるって言って誇ってたね。肉の誇りをしてましたね彼ら。前回も言いましたね、この、善悪の木の道の上でレビ系の祭祀制度の下で、ね、私たちにはモーセ律法があるんだと、モーセからいただいたマナがあるんだと、それを食べたんだと、彼らはそれを誇っていたんですよ。しかしそのモーセ律法に対して、まず彼らは心の中でイエスに対して殺意を抱くことによってモーセ律法を守ってないでしょ。そしてモーセ律法を守ろうとしてモーセ律法を破っちゃってるでしょ。8日目が安息日だったら安息日に何かしちゃ悪いのに安息日に割礼してんだよ。もし割礼しなかったらモーセ律法また破っちゃうね。これが宗教です。わかります？自己矛盾。宗教の中には必ずこういう自己同着と言います、矛盾性が生じてくるんです。あれをすると守れない、これをするとまた守れない、どっちにしたらいいんですか。これが宗教です。わかります？しかしイエスはこの時何て言ったか、私は安息日に、いい、主は別のところで言ってますね、私は安息日の主であると。いや、安息日と主とどっちが偉いわけよ。主です。モーセ律法とレビ系の祭祀制度とメルキゼデク系の大祭司なるイエスとどっちが偉大なわけ。メルキゼデク系の大祭司です。私はそのね、モーセ律法を満たしましたよ。彼は破棄するために来たんじゃない、満たしたんですよ。満たしたけどさらにそれに勝る契約をくださったんでしょ。これが新契約です。つまりイエスがここで言いたいことは何か、あなた方はそんな自己矛盾をやっていると、レビ系の祭祀制度で自己矛盾やっていると、しかし私が主であり、私が主権者であり、私が神であり、命を持っている、命はそういう教義の矛盾とかそんなものを超えている。善悪の路線の上で我々は生きてないんでしょ。前回図書きましたね、 善悪の上では右か左か上か下かそういう必ず矛盾が出てくるんですよ。しかし神の命は命の道です。メルキゼレクの祭司大祭司は命の力によって建てられたお方。このお方はモーセ律法を超えちゃうんですよ。モーセ律法を満たしているようにモーセ律法から自由なんです。ヘブル見てください。ヘブル、ヘブル書のですね、8-6-7ヘブル書ではこう書いてある。ヘブル書の8-6-7ここでですね、いいですか、しかし今キリストはさらに優れた務めを得られた。それは彼がさらに優れた契約に基づいて制定された、さらに優れた契約の中保者だから、もしあの初めの契約、何これ、旧契約ですが、賭けのないものであったなら、ってことは賭けがあったっていうことです。モーセ律法の欠点は何でした？レビ系の祭祀制度の欠点は何ですか？命を与えない。賭けがあった、後のものが必要になる余地はなかった。しかし神はそれに賭けがあるとしてこう言われた。新しい契約を結ぶ。これがイエスがもたらした新契約。その新契約においてメルキゼレク系の大祭司とされたのがイエスご自身です。イエスはそういう宗教の矛盾などを超えてしまう命をくださった。このことをイエスはもう立法学者たちにですね言ってるんですよ。この割礼なんてのは必要なわけ？ローマ見てください。ローマ 4-12 ローマ書4-12まあいろんな箇所あるんですが、例えばローマ 4-12 ね、また割礼のある者の父となるため、すなわち割礼を受けているだけでなく、私たちのアブラハム、父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となる。アブラハムが義とされたのは何によって義とされたんでしたっけ？信仰です。つまりこれパウロは何を言ってるかというと、割礼に対して信仰が勝っているということです。信仰は何をもたらすんでしたっけ？命です。メルキゼデク系の大祭司をもたらす。だから我々はこの賭けのある律法のもとにいるんではない。律法に対して我々はもう死んだ。だから皆さんは自由です。そして今我々はこの新しい新契約のもとにいる。でこの割礼というのはピリピ 3-3 ピリピ書 3-3神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、人間的なもの、肉を頼みにしないものが、割礼のものである。私たちは肉を頼りとしないんです。ガラテア 5-6 ガラテア書 5-6 キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではない。愛によって働く信仰だけが大事。信仰って何をするんでしたっけ？あれが得られる、病気が治される、そういうのは全部付録。信仰は I am を実体化する。6-15割礼を受けているかいないかは大事なことではない。大事なのは新しく作られること。これが大祭司、メルキゼデク系の大祭司が私たちに対して成してくださったことです。つまりイエスはこのカリオの祭りで何を証ししてるんですか？私はあなた方が誇るモーセ律法だ、旧契約に勝るその実態であり、あなた方にそういう論理的な矛盾、宗教の矛盾、そのようなものを超越する命を与える主である。そのために私は仮魚の祭りとして、私はね、体を制限した、幕屋を張った、これがイエスのメッセージなんですよ。そしてイエスは何をしている？ヨハネに戻ってください。私が安息日に人の全身を何にするわけ？健やかにする。健やかにする。ホーリネスっていうのは何でしたっけ？健やかさです。我々はね、清いふりはできる。正しいふりもできます。健やかなふりはできません。すぐわかる。本当に健やかな人か、病んでる人かはすぐにわかります。 健やかさをもたらすのが安息日の主の御旨です。私たちをますます健やかにする。上辺によって人を裁かないで正しい裁きをせよ。正しい裁きって何なの？イエスを何者かと認めることです。わかります？正しい裁きで喧嘩してる二人がいて、どっちが正しいか裁く、違うって。イエスご自身が誰か、アイアムである。我々の全てを一旦終わらせ、我々を一旦蘇らせた、そして私たちを新しい創造にした、誠の割礼を受けるものとした、誠の本体、立法の本体を我々に届けたお方であるということを知れ。これが正しい裁きです。そしてこれは何によってなされるわけ？信仰です。信仰によってアイアムなるお方が私たちのうちに生きてくださること、これが天と地を直結するんですよ。イエスの人間性に制限されている神がまた私たちの中に制限され、その制限の中で神はご自分の御業をなされるんです。だからウォッチマニーが最後に言ってますね。私たちの責任はなんと重大なことか。アメン。ある意味で神の全権を委ねられているんですよ。我々の意思に神があえて束縛されてるんですよ。制限されてるんですよ。その全権は誰に委ねられてるわけ？私たちです。逆に言うと、そこまで私たちに神は委ねてくれてるの。ご自分を委ねてくれてるの。わかります？その神の御旨に服することが我々の全てですよ。エメン。祈りましょう。おー、イエスだ。おう、主を感謝します。主を感謝します。人となられた神よ、幕屋を張ったロゴス、感謝します。人が一体何者なので、あなたはこれほどに御心にかけてくださるのでありましょうか。全能なるご自身を私たちの中に閉じ込め、私たちの意志に制限されているとは一体何事でありましょうか。主よ、あなたのその深い御心に触れることができますように。あえて私たちの中に制限された主、人間性の中に制限された主、このお方を思うとき、私たちはただひれ伏すのみであります。主を、私が一体何者なのでありましょう。何故に主をこれほどに心にかけてくださるのでありましょう。おお、主よ、主よ、オー・ジーザス、オー・ジーザス、低くされ、砕かれ、裂かれ、あざけられた主、何故に主よ、そこまであなたは十字架の道を歩まれたのでありましょう。今私たちの上に対するあなたの御心も同じであることを感謝します。あなたの御心を行うことは十字架の道を行くことであり、人からあざけられ、人から拒絶され、 主よ、あなたと同様に低くされる道であります。しかしそれはあなたの栄光に預かる道であります。低くされるとき、そこにあなたの栄光が満ちることを感謝いたします。誠にあなたの栄光がそこに私たちを迎え慰め、あなたの深い心に触れさせてくださる唯一の機会であることを感謝いたします。私たちの肉は高められ上げられ評価されることを求めますが、私の霊は低くされることを、拒絶されることを求めます。主をチュマニーが最後に残した証の言葉を感謝します。全能なる神が人となり死に三日目によみがえってくださった。これは宇宙で唯一のたっとい真理である。この真理の上に私は召されてゆく。彼は何も報いを受けることがありませんでした。私たちもこの地上においてはそのようでありますように、来るべき報酬を見るのであればこの地上において受けることはないでありましょう。世のものを求める者、自己の栄光を求める者にとっては今がこの時であります。彼らの時であります。しかし私たちの時ではありません。私たちの時はまだ来ていないのであります。あなたと同じように私たちは次の時を待ち望みます。誠に今この時低くされる時、あなたの栄光を共にし苦難を共にするのであればキリストの栄光にも預かるであろうと書いてある通り、主よ、誠の栄光を我々が見るのであれば今この時においては低くされる方を選ぶでありましょう。どうぞ私たちの目を開いてください。私の視界があなたの視界と同じように遠くまで届くことができますように。目先のものを追うことがありませんように。私たちの時はまだ来ていないのであります。そして主よ、あなたは先の契約に欠けがあるものをご存知であり、その欠点をご自分の体を裂くことによって埋め合わせてくださったことを感謝します。埋め合わせるどころかそれをはるかに超え満たしてくださった主であることを感謝します。メルキゼデク系の大祭司として私たちに命を与え、私たちを新しい創造としてくださったことを感謝いたします。割礼の有無は問題ではなく、心に受けた割礼こそが問題であると。私たちが心に傷を受けるとき、打撃を受けるとき、私たちはそれは割礼であります。しかしその割礼は神にとって甘く、その犠牲は神にとってかぐわしいものであり、神が喜んで受け入れるものであると知るように、あなたが受けるべき報いは大きいであろう。今世で何かを失うのであればあなたは得るであろう。私たちは損失を被ることを恐れることがありませんように。主よ、私たちはこの地上において何かを得ようとするものがありませんように。特に自己栄光化の霊から私たちを解放してください。父の御心を行おうとするのであれば教えがどこから来たものか判別することができます。もし野心に満ち自己の動機にあるのであれば容易に欺かれることでありましょう。主よ、私たちの動機をあなたの御心と一つにしてください。私たちのこの自由意志の中にあえて制限されたお方なる主よ、何ということでありましょう。今神はあえて私の中に制限されていることを思います。この時私たちはあなたにひれ伏します。あなたの瞬間、あなたの主権にただ服することを願います。主はあなたが主でありますように、常にあなたが主でありますように、言葉だけでなくあなたが実質的に主でありますように。私たちに今いろんな困難が訪れるとき、つぶやくことがありませんように。またそこからインスタントに逃れようとすることがありませんように。そこであなたの御心に触れることができますように。私たちが学ぶべきものを学べば、外側のものは直ちに外されるでありましょう。あなたの名によって自由となるでありましょう。 しかしあなたは、私は変わったものとなるのであります。主よ、私たちは災いにあったことは幸いであったと、ダビデが祈っている通り、苦難にあったことは幸いであったと学びました。学んだことを感謝します。それは永遠に残るものであります。御霊の実であることを感謝いたします。愛、喜び、平安、忍耐、慈愛、自制、寛容、親切、これらものに反対する律法は一切ないと書いてある通り、主よ、御霊の実が私のうちに結ぶことを感謝いたします。これは十字架の実であることを感謝いたします。どうぞ主よ、これから騒がしいいろいろな声がこの業界聞こえるでありましょう。あの流れ、この教え、いろいろなものがこの業界に逆まくことでありましょう。いろいろな器が私たちをかき回しに来るでありましょう。しかし私たちはどこへ行きましょうか。命をもたれるあなたのもとです。まことに平安の主、あなたのもとであります。私たちが唯一求めるものはジーザス。あなたの懐の中にもっと深く入ることができますように。あなたの懐の中にもっと深く休むことができますように。あなたを愛します。あなたに服します。あなたに明け渡します。 ください。